はい、創世記1章の6節じゃなくて11節から13節。そうなんですよ。3日目の日にまず水がぐわー分かれて陸地ができた、ね、陸地はつまり水がないところね、ないところね。で、陸地ができてその後何が起こったかっていうと、今読んでもらったところにあったように、草とか何が生えたって書いてあった、
実をつける、
実をつける木、それから他に何が生えた、
なんか植物、
植物ね、まあ、いろんな言い方ありますよね。つまり青いもの、緑のものがいっぱい生えてきたんだとね。で、面白いね、実をつける、種を持つ草とか実をつける木の実で、実の中に種があるっていう風に、わざわざ書いてある。で、それぞれがね、それぞれの種類の木や草を生えさせるんだって書いてあるんですよ。でこれね、何の気なし読んでいったらへーで終わる。聖書って結構そういうところが多い、さらせるされて読んでいくとへーで終わってしまう。ところがよく見てみるとすごいことが書かれていて、すごい真実がそこにはバンバン、込められてっていうか秘められてっていうか、真実が秘められてっていうのも変だけど、散りばめられているんですよ。で今日のところもね、これね、ぜひ注目してほしい。今のリビングバイブルだったらちょっと分かりにくいところがあったんで、もっとね露骨にはっきり書いてあるところが、分かりやすいやつを読んでみようと思います。それは何かっていうとね、口語訳っていう1955年に日本語にしたやつがあって、これを読んでみるとこんな書いてある。神はまた言われた、地は青草と種を持つ草と種類に従って種のある実を結ぶ果樹とを地の上に生えさせよ、そのようになった。地は青草と種類に従って種を持つ草と種類に従って種のある実を結ぶ木とを生えさせた、神は見てよしとされたって書いてあるんですよ。でここのキーワードがね、種類に従ってっていうことで、子供たちちょっと分かりにくいかもしれんけど、種類に従ってっていうことは、例えばね、みんな好きな花なんですか、好きな花、
チューリップ、
チューリップの球根を植えたら何が出てきますか、
チューリップ、
本当？ガーベラ？ガーベラの花がいきなり咲くの？チューリップの球根から。そんなことないですね。チューリップの球根を植えたらチューリップが生えてくる。他に好きな花何？みんな教えて。
ヒガンバ
ナ。ヒガンバナ。いいね。もうすぐまたいっぱい咲きますけど、赤と白どっちが好き？
赤。
赤いヒガンバナとアゲハチョウが似合うね、かっこいいのまたね。ヒガンバナのあれはなんだ、球根、球根を植えたら何が出てくるんですか、
ひまわり、
台湾ではそうなの、
一応火がついて
る、一応火がついてる、火が、まあそうじゃないですね、そうかなとか言いそうになったけど、ひまわりじゃなくてヒガンバナですね。ヒガンバナが、出てくるんですよ、ね、桜の木を植えたら桜が出てくる。そして実がなるのは何、リンゴの実が取れる違う、桜の実ってなんか知っとる、みんな、
サクランボ、
食べれる桜んぼ、食べれる桜んぼ、
食べれない、
あ、食べれんさくらんぼもあるの、
うん、
それ食べたらどうなる、
わからん
、正直でよろしいですね、わからんことはわからんって言うっていうね、死ぬかもしれない、怖いな、
それはバイキンが入っとったら、
はい、バイキンが入っとったら、まあ、ちょっとね危ないですね、気をつけましょうね、はい、ということで、種類が決まっとって、ほらね、桜は桜、ヒガンバナはヒガンバナ、チューリップはチューリップっていう風に決まっとるんです。だからいきなりチューリップが気まぐれになって、わもう今年はもうチューリップちょっとめんどくさいけん俺はひまわりにするわとか、そういうのはないよね、ないやろ、 で桜の花がうわー咲いてもう散ってしもうて、あ花びら散ってしもうた、もう実をつけないけんだけど、ちょっとさくらんぼにするのはねもう今年ちょっと大変やったし、もうぶどうでいいわとかそんなんないやろ。ないんですよ。ちゃんと桜はさくらんぼの実をつけるのね。でそういうふうに種類に従ってっていうことはですね、神様が作った世界がどんなんかっちゅうのをよう表してくれと。でどんなんかっていうと、ちゃんと神様が思った意図したことをその通り続けていく世界なんだっていうことですね。だから勝手に生き物が俺はもう今日は桜はやめてなんか他のになるとかね、そうではないね。自分の都合で今日はちょっときついからとか起きたくないからとかいろいろ言ってなんか変わる今日だけちょっとやめとこうとかそのないっていうことね。種類に従って、そして、その種類に従ってずっと、続いてきてるんですよっていうことですね。学校で教わるのとこれさちょっと違ってない？みんな学校で教わったことある人は学校でさ、この世界どうやってできたって教わる？何？
爆発。
ビッグバン。
ビッグバン。
進化する。
何？
進化
ね。そうでしょ。まず宇宙の始まりはビッグバンっていう、大きなバンが通りかかってってじゃないですね。そうじゃなくて大きな爆発があったんだと。どっから何が爆発したかよくわからないでしょ、ね、
そこは言わない
らしい。言わないんだけどとにかくものすごい大規模な爆発が起こって、そこからいろんなものがブワーンって吹っ飛んで吹き出していって、そしてそれがブワーってずっと広がっていくのが宇宙なんだと。そしてその中で、いろんな、まあ、爆発だからいろんなものがこうパーンって飛んでいくよね。だ飛んでいったものがだんだんそのいろんなものの周りをぐるぐる回り始めて、で最初は熱いもうドロドロに溶けたあの溶岩みたいなやつだったのがだんだん冷えて固まって星ができましたよとか言う、そんな感じですかね。間違っとったら教えてね。俺学校で習って一時かかってもうちょっと脳みそがね最近天国に移住してるんで。で偶然にも地球っていうのはなんでか知らんけど、その場所か回り方か時間かなんか分からんけどとにかく水がいっぱいあったんだっていうね。偶然ですよ偶然。で偶然にもその中に含まれている成分、水の中に含まれているものがなんか知らんけどね、雷かなんかその放電かなんか分からん、そういうものをきっかけになんか生き物にだんだんなっていったんだっていうのが多分ね、学校で教えていること。
バクテリア
ね、よく知ってますね、海の中に最初に生まれた生き物はどんなんやったって言ってる？
細胞
よね。単細胞って細胞1個しかない生き物、顕微鏡で見らんな見えんようなチンコロコンマイやつで、しかも形が定まってなくてむにゃむにゃむにゃむにゃ変わっていって、そういうふうに生きていく。で水がないと、カラカラになって死んでしまうようなそういう生き物やったよっていうふうに教えられています。でだんだんそれが進化して、ね、さっきユキ言ってくれましたけど進化をして、最初は単細胞、もう細胞1個しかなくてむにゃむにゃして、ただ動くことしかできんやったものがだんだん進化して海の中に生きてる柔らかい生き物になりましたよと、ね、柔らかい生き物って言ったらどんなのかっていうと貝とか、それから何、クラゲになったクラゲにもなったらしいですね。でだんだん今度はそれが進化して魚みたいなのになっていきましたよ、ね、シーラカンスとかね、ハイヨとかそういうのになっていきましたよ。で今度はそれがもっと進化をしていって、今度は水の中だけじゃなくて陸にも上がって生活するようになりましたよ。そして両生類っていうのが生まれて、あのカエルとかサンショウウオとか、サンショウウオって両生類か、あれ爬虫類かどっちか、
両生類、
お、すごいさすが現役素晴らしいですけどね。そして 今度はそれがまたあの進化を遂げて今度は爬虫類になっていきましたよ。爬虫類って何？
恐竜。
いきなり恐竜か。そのもうちょっとこう可愛い系、あ、クラゲ、あ、トカゲ、トカゲとかカメ、ワニ、長いやつは
ヘビ
ね、というふうに進化しました。そしてどんどん大きくなって恐竜になったり、首長竜になったり翼竜になったりいろんなことしましたよと。ところがね、面白いのが、俺今日ちょっと勉強してきたこの進化のこと。その頃になんとね、ネズミとかが出てきたっちゅうんだよね。進化を信じてる人はよ、聖書にはそんなこと書いてない。だけど進化をしたんだっていうふうに信じてる人たちは、その恐竜がおった頃にネズミが、増えた。ネズミとかそういうこう小さい哺乳類っていうんだけど、そういう動物が実はもうね、すでに、出てきたんだと。そして、それからだんだん、その動物が結構栄えていって増えていって、で恐竜たちはもう生きれなくなって、環境が変わった、あの天気が変わったんで生きれなくなってしまって、そして死に絶えてしまいましたよ、ね、もう死に絶えて、もう地球上で一匹もいなくなることを絶滅って言うんだけど、恐竜が絶滅しましたと。でその後いろんな動物が出てきて、そしてだんだん今度は空も飛べるようなやつらが出てきて、それが鳥になって、でそれと同時にだんだん猿みたいなのになって、人間にもなったんだっていうのが進化論っていうね、あのこの地球の生き物は進化してきてるんですよっていうのを信じてる人の考え方です。だから今あの言ったのと、今聖書に出てくるのとね、みんな読み比べてほしいんだけど、だいぶ違うよね、だいぶ違う。で、まあ、順番とかね、いろいろこう何ツッコミどころいっぱいある、ツッコミっていうか違うところがいっぱいある。でも一番違うところ今日覚えてほしいのが何かっていうとですよ、種類に従ってっていうところ。そしてもう一つ、神はそれを見てよしって言った。よし OK It's good ね、よできとね、中国語でなんていうの、好だ、
顺
好っていうね、かっこいいですね。あれはもう気合い入れて言わないけんさ、顺好、
顺
好、とってもね。そして、まあいろんな言葉、とにかく神様が見ていいって言った、これで OK って言った。神様が見て OK って言ったっていうことは、神様がしたい通りになったっていうことでしょ。でも進化論っていうのを信じてる人たちは何から始まったって言った、さっき
単
細胞のもっと前、何、ビッグバンやろ、うん、ってことはビッグバンが何で起こったかもわからん、いつ起こったかもよう、まあ推定150年万億年前とか言いよるけど、いつ分からんよそれ。そしてそれが土下になって地球ができてどうなって、それ全分からん、なんか知らんけどっていうのが多いんですよ。だから誰がそれを見ても、いやこれでいいっていうか、もうこれしかないけんしょうがないやんってしか言えない。だから一番違うのは、神様つまり作り主が思いを持って計画を持ってデザインを持って作ったのか、それとも偶然に偶然に偶然が重なって、いい条件がなんか知らんけどちょうどそこにあって、それで偶然に今みたいになってるのか、どっちなんですかっていうことです。これが一番違う。で俺たち聖書を読んでいくときに、じゃあ俺はどっちで生きていくって決める必要があります。みんなね、偶然なんか知らんけど自分がここに生まれたのも偶然、なんでこの戸端、なんでこの北九州に住んどるんか、それも偶然ね。でどうしてこの家なんか、それも偶然、なんかわからんね。そして今なんでこの兄弟がおって、この友達がおって、こういうところに来てこういうことをして、毎週こんなことがあって、こんなことがあって、それなんで、いやそれなんか知らんけど偶然やけしょうがないやんっていう生き方が一つ。もう一つは、自分が生まれたのも偶然じゃない。偶然の反対ってなんていうか知っとる、みんな。
偶然。
おい、さすがやね、現役。はい、今日みんな日本語の言葉2つ覚えましたね。偶然と必然。必然の必は必要性の必ですよ。必ずってことね。ね。だから、ここに今いるのは必然なのか。ね。 そしてこの人たちと暮らしているのは必然なのか、そして今こうやって自分がこの学校に行ったり、このクラブに入ったり、このことをしたり、この趣味にあったり、この友達がおったりって全部必然、しかもその必然は神様がね、この作り主が、唯一の本物の作り主が作ってくれた計画なんだっていうふうに信じて生きていくのがもう一つの生き方。一つは全部偶然やんっていう生き方、もう一つはいや全部作り主の計画やんデザインやんっていう生き方、どっちしますか。聖書は読む人にいつも問いかけてきます、質問してきますね。だから俺たちは読むたんびに、あ、これはどっちなんやんっていうふうに選んでいく必要がある。これはね、一回信じたら俺、神様信じるよとかイエス様信じるよって一回言うたらそれでいいんかっていうのとは違うよね。毎日生きる、その毎日毎日が、あ、今日もあの作り主が作ってくれた一日なんやんって言って信じて生きていくのか、いや今日も何が起こるかわからん、どっかの偶然の中で自分はあの海の波にこうやってもてあそばれて、どこに連れていかれるかわからん、どこに流されるかわからん中でアップアップしながら一生懸命生きていかないけんのやんっていうふうに信じるのか、どっちしますか。聖書は必ず問いかけてきます。俺たちはね、聖書を読む、もちろん俺たちは神様を作った日やん、ね、そうやって信じて生きたいよね。なんでそうなのかっていうと、そこには目的がある、理由がある、意味がある、ね、自分がいる意味があるんですよ。偶然だったら何が起こるか分からん、何が起こっても誰も責任持たん。でも必然、神様の必然で生きていくときに、それは全部神様の手にある。つまり神様が責任持って全部をちゃんとコントロールしてくれと打ち言う、ね、だから安心、だから前に進んでいける、だから希望が持てる、だから喜んでおっても OK、ね、あの聖書の他のところにあります、この日は主が作られた、ね、This is the day that the Lord has made って書いてありますね。今日これ God day、ね、この日は神様が作ってくれた日。もうこれ着るたびに思い出し、今日はね2人もいますからね、もうもっと思い出せて本当嬉しいなと思うんだけど、はい、神様がね、種類に従って、そして良しとする、もう神様の思い通りの世界を作ってくれたんだっていうこと、これが今日のところから分かるんじゃないかと思いました。なので、これからもね、みんなね、子供たちは、まあ、2学期が始まって、あ、また学校かとかね、いろいろあると思うし、大人たちもね、夏休みが終わってまた仕事とかね、いろいろあると思いますけど、とにかくね、この神様は今も生きてます。そして神様のあの時計画した、あの時言う通りその通りになった、それは今もそうなんです。今も神様が言えばその通りになるね、だからそのことを信じて、その神様を信じて歩いていきたいと思います。 OK か、ね、All right、じゃあ最後お祈りして終わります。天のお父さん、今日もみんなと一緒に BFF、持つことができてありがとうございます。本当にみんなが、こうやって集まって一緒に、天のお父さんを、褒めたたえ、歌を歌って賛美し、また天のお父さんの言葉である聖書に耳を傾ける時間、本当にありがとうございます。俺たちは世の中、溢れかえる情報の中で、本当にどれが本当なのか、どれが正しいのか、どれが自分を、ちゃんとした方向に、向けてくれるのか、もう訳が分からなくなります。もうどうかしたらみんなが言いよるけん、もうこっちでいいやろとか思ってしまったりすることもあります。でもそうじゃなくて、俺たちはこのデザインしてくれた、作ってくれた、計画してくれたこの作り主を信じて生きていきたいと思っています、それこそが本当の命の生き方、あり方です。そして本当の姿、それはこの作り主の中にいる時にこそ味わえることであり、そして発揮されることでもあります。だから今日聖書から聞いたように、この種類に従って作られたものを見て神様はよしとされたんだ、これを見て、おし、よできと言ってくれた神様、その神様が自分の一日一日もデザインし、計画し、そして導いてくれているんだっていうことをいつも思いながら、そして神様に全て感謝をし、 絶えず祈り、そしてまたいつも喜びながら、ついていくことができるように毎日俺たちを助けてください、偶然の重なりで今ただここにいるんじゃありません。それは、本当に神様の計画と思いが折り重なって積み重ねられて、溢れ出して、そして形になった、それが俺たちの命一つ一つです。だからこの命を毎日本当に 大切に、そして作り主が一番喜んでくれるように生きていくことができるように助けてください、今日来ることができなかった皆さんにも、イエス様の大きな祝福が毎日ありますように。そして今日、来てくれた皆さんにも、イエス様のますますの恵み、そして、ますますの守りがありますように心からお祈りします。限りなく変わることのないイエス様の名前で感謝してお祈りします。アメン。ありがとう。